ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。ラジオラビリントス、ラジオの迷宮、あるいはですね、迷宮のラジオと言ってもいいかな、というふうに題して、これでもう3年を超えてしまいましたね。武田義文がお送りしています。で、迷宮と言ってるんですが、もう少し僕には明確なというか、文学的主題が込められていて、で、それはいわゆる今生きているという我々の、この生きている中でしかこの物を聞いたり現象というものを捉えることはできないというふうに基本的に思っているわけですけれども、その生きているってのはじゃあどういうことだろうっていうことを、常日頃ぼんやりと考えているわけです。そして、こちらの世界、つまりこの世界が生きている世界であれば、死後の世界、あるいは彼方にある世界、こういったところとですね、我々は時折つながったり行き来したりするように、文化的装置として、そういうものは準備されているというふうに言えるかもしれない。つまりその一つがお彼岸と呼ばれる、ものですよね。で、お彼岸というのはつまり彼方の岸であるというわけです。向こうの岸だというわけです。で、こちらの岸を、志願、こちらの岸というわけですけど、こちらの岸と向こうの岸を、行き来する。この、まあ、つまり、行き来できればいいんですが、行きっぱなしになると死ということになるわけですけど、その、行ったり帰ったりできるっていう、こう、マジックが、子供の頃から僕はそういうのに憧れていて、で、まあ、荒唐無稽な、この世とあの世を行き来できないものかなんて思っていたら、いましたね。この京都の平安時代に、小野高村という人です。で、この人は、前にも話してると思いますけど、井戸を通じてあの世に行き、あの世で夜は、まあ、本業なのかアルバイトなのか、つまり閻魔大王の横にいて、その、死者の、これからどこの地獄へ落ちようとするときに手助けをしてあげるというような役割、地蔵菩薩のような役割をするわけです。で、まあ、この世とあの世、志願と悲願を行き来するというような意味において、僕は20世紀のシュレストの中に、ある演劇人であるわけですけれども、アントナン・アルトーという人がいて、これはある狂気の彼方の世界とこの世界を、自在にこう往還するというわけです。つまり行ったり来たりするというわけです。で、この行ったり来たりするということを我々近代人はですね、とかくやるんですが、これをまあいわゆる旅行と呼んでいるわけですね。で、僕はその、つい、2週間も経たない前にですね、実はその死と生の王冠をやったわけではないんですが、とあるところへ旅に出ました。まあ、これもある種のラビリントス、迷宮なわけですけれども、で、これはいろんな旅立ち方が可能なんだけど、例えば書物を開いて、見知らぬ書物に手が向いて、たまたま開いたページが目に飛び込み、その活字のどこかからがあっという間に自分の人生を変えるぐらいの力を持って、世界を開示してくれるってなことがあるわけです。それで僕はね、書物というものの持っている大いなるマジック、呪術というものに、まあ、すっかりやられていまして。で、このラジオラビリントス、この番組も、京都の、京都で、まあ、どうなんでしょう、一番かな、とても大きい書店ですが、大垣書店と言います。この大垣書店が、 スポンサードしてくれて、今この番組、この奇妙な番組を、僕が担当していると、そういうわけなんですが。で、まあ僕はどこへ旅行したかということを言うと、インドなんですね。で、インド、僕は二度目のインド旅行なわけですけれども、今回旅立ったインドというのは、まあ、どのあたりかというと、北インドの西側、東側、つまり、その広大な山がありますよね。そのいわゆるヒマラヤと呼んでいいわけですけど、このヒマラヤ山脈の、まあ、いわゆるふもとと言っていいと思うんです。ネパールから言えば、まだ北の西というふうに、つまりずっとその上はヒマラヤがずっと横たわっているわけですよね。で、そのヒマラヤの、ふもとに出かけたわけですけど、まあインドといえばインダス文明ということになるわけで、インドの文化をまあ語る上ではこのインダスっていうことですよね。で、となるとその川はガンジス川ということになってくるんですが、まあガンジスというのは実はそのイギリスのそのいわゆる植民地化の時かな、イギリス人のつまり英語的な呼び方としてガンジスというふうに呼んでいるらしくて、現地の人たちはガンジスと言わない、ガンガと呼んでいるんですね。で、このガンガという川が、とうとうとこう流れてる。で、まあ、川が流れてるってことはどういうことかっていうと、水がある。当たり前のことですけど。で、この水は、じゃあ、インド中、広いインドを潤してるかっていうと、まあ、実はそうではないわけです。で、そうではないということは、水がないと植物は育たないので、砂漠化したり、荒廃した土地ってのは非常に多くあるわけですね。で、僕は、今回ではなくて、前回といっても二十数年前になるのかな、やはり北インドへ。で、その時は、やはり北インドの、今回は東側ですけど、西側ですね。西側。ラジャスタンという地方の、ウダイプールっていう、まあ、そこは湖があるんですけど、ウダイプールっていう、町に、出かけたわけです。で、それは、幸いなことに、非常にラッキーな旅で、マハラジャって、つまり、国王というか、なんて言うんでしょう、地方の豪族と言ってもいいのかな。まあ、日本の江戸時代で言えば、城主と言ってもいいような、まあ、素晴らしい、そのマハラジャパレスに、一週間近く、いて、毎晩、小さなパーティーをやっていたというわけです。まあ、それちょっとさておいて。で、今回、出かけたのは、今言っている、東側の北インド。まず、デリーの空港へ、日本から降り立ちまして、そこから、今度は、国内便でもって1時間ほど飛んで、デーラドーンっていうところ、まあ発音は悪いので、皆さんちょっとちゃんと調べないと行きつけないかもしれないけど、デーラドーンっていう場所へ行ったわけです。で、それは日本人のテキスタイルデザイナーというか、テキスタイルのデザイナーというよりは、ムガシルクって、ムガっていうインドにおける、蚕ですね。絹です。これを育て、そしてそこから糸を紡ぎ出し、そして、ナチュラルな染色を様々試み、 織り方を考え、そしてその新しい新しくてそして伝統的でもある、素材の魅力を最大限に引き出すっていうようなことに魅せられた一人の日本女性。この女性が長くインドと日本を行き来し、そしてその作ってきた染色の世界があるわけです。非常に美しい世界です。牧千秋さんとおっしゃるんですけど、最初僕が名前を知った時は牧千秋、牧も千秋も名前のようでもあり名字のようでもある。だから千秋牧さんなのか牧千秋なのか、なんとかよくわかんないんだけど、カタカナ表記あるいはそのアルファベット表記で書いてあるともう全くどっちが名前でどっちが名字なのかが、判別しがたいっていうわけですけど、まあ漢字で書くと、牧、この牧がどうやら名字で、真実の真に樹木の木、千秋っていうのは千の、秋だと思いますね。千秋さん。で、この日本の、まあ、純粋に日本人、まあ、ちょっと見た目は実は日本人というよりは、色もちょっと黒くてですね、まあ、チャーミングな女性なんですが、インド人と、見まがうばかりの、相貌、相貌っていうのは、容貌ですね、顔、表情ですね、を持っている、そういう方です。で、この人が、結局インドでのいろんな、ものづくりの染色の、あるいはテキスタイルの、生産をするスタジオをすでに長く持っていたんですが、それを今回ですね、この 5,6 年前から始まったプロジェクト、そのある、ヒマラヤのそのふもとですね、こう斜面になった土地を3000坪入手して、そのうちの1500坪ほど今建坪で、スタジオですね、その染色テキスタイルスタジオ、50人を超えるスタッフがそこでもうすでに働いておられる。で、この建築を、実現というか、まあまだ完成ではないんですけど、というか実は完成というものがあるのかどうかは疑わしいわけです。我々日本人はすぐにこの竣工式があったりなんかっていうのは、まあこれで完成ですと、一旦そういうことになるわけですけど、実はインドというところはそういうことが、これでフィニッシュっていうようなことが本当にあるのかなっていうふうにこう強く思わされた、プロジェクトでもあった。僕は実はこれ、とあるというか、建築雑誌の取材旅行で、連れてってもらって、僕はこれからもうすぐ原稿しなきゃならないんだけども、まあ、そのスタジオ。で、このスタジオの名前が、ガンガ牧スタジオ。ガンガっていうのは先ほど言いましたように、ガンジス川。その牧さんのスタジオであるというわけです。まあ、非常に素晴らしい、素敵な、つまり、傾斜地をうまく利用した、まあ、自然の中に、こう、ギリギリ人の手が入り込んでいく。それで、その建築の材料も、その土地にある、そのそばにある、その近所を流れている川の、川がちょっと今、水が引いていて、川床が見えている。そうすると、そこにゴロゴロしている石を拾ってこようってことになり、石を、まあ、いっぱい、重いですよ。それ石ですから。重いけど、みんな、河原から石をこう、持ち上げて、そしてそれを人海戦術でもって、その場所までみんな、まあもちろんトラックを使いますけど、乗っけて、どんどんどんどん運んで、それが壁を作る、基礎の石になったり、いろいろするというわけです。で、ちょっと驚いたのは、建築、というその考え方自体がどうやら日本とは相当違うと思うんですけど、日本の建築まあ基準法というのがあって、日本のまあいわゆる風土、あるいはその建築的、なんていうか条件というのは構造的にですね、 地震の多い日本ではこれはこうしようああしようっていう規制がいろいろあって、壁だけの構造で建てることは日本じゃ難しいというよりアウトなわけです。ですから日本は柱というものを中心に建てる、そういう建築の基準があるわけなんですね。だけどインドではその必ずしもその柱というものを重視する必要は全然なくって、壁と壁でもって建築の構造を作り上げることができるというわけ。そうすると土地にからこう、まあ、つまり溶出するというか取り出す、つまり足元にある土、それから藁、あるいは石、あるいはその日干しレンガにする、あるいはレンガにする、こういったものを、その土地で、固めたり塗ったりしながらこう立ち上げていくわけです。で、僕がそのつい2週間の前に行ったのは、その建築が一応ですね、一応完成というか完成したというふうには言ってないんですが、一応ここでちょっとなんかお披露目しようではないかということですね。それでインド人の建築家たちもそこへやってきました。この建築集団というのが、結構実はその世界的に今注目を集めている建築集団なんですが、そのビジョイっていう、ビジョイってのは日本の美女ではないですよ、ビジョイっていう男の名前です。そのビジョイってのはが中心に、ここの建築家が中心にまあ、ある建築集団というものがインドにある。これスタジオムンバイと言います。このスタジオムンバイってのは国際的に有名で、ロンドンはビクトリア・アルバートって美術館で、インスタレーションをやったり、あるいはそのイタリアの、なんだっけ、ビエンナーレ、ベネツィア・ビエンナーレですね、これ招待出たりとか、いろんなことやって、とても有名な、国際的に有名な、建築家として今成長しているというわけで、ビジョイ・ジェインという、これも正しい発音かどうかわかんない、調べて。でこのムンバイというのは、我々東洋人にとってはインドに入るときはデリーってところの空港を、まあ、主に利用するわけですが、もう一つ国際空港、これがインドの中でもう一つある、これが西側にあるところで言えばムンバイという大きい町があって、ここの空港を利用するわけで、このお分かりのように、スタジオムンバイのムンバイっていうのはその、土地の名前を冠したスタジオの名前であるってことが分かるわけですね。つまり京都であればスタジオ京都、東京にあればスタジオ東京っていう、これと同じ意味だということです。で、この建築家がまあ特にそうですね、彼ともまあその雁ヶ巻スタジオでの、レセプションっていうか、そのパーティーに日本人も、十数人見えてました。それからいろんなところから皆さん見えて、カレーをチャパティで食べたり、チャイが出たり、あるいは何でしょう、その、まあ、夜は我々は酒飲みだから酒を飲んで、あれして、まあいろんなファッションショーが、まあ、佐野道夫の演出でファッションショーが行われたり、ってなことがあったり、いろいろしたんです。セレモニーがいろいろありました。で、まあ、牛を使って、牛を2頭使って、向こうで聖なる象徴として牛が使われる、まあ、これはまた詳しい話はこれをやってると時間がないんだけど、その牛を飾り立てて、そしてその花で飾って、そのあるセレモニーをやったわけですけど、ちょっと取り留めのない話をしだしてるんで、ちょっと僕も反省しながらちょっと方向修正しようかなと思うんだけど、これ喋り出していくとキリがない話なんだけど、ともかくセレモニーがありまして、で、その 牛と人との、間にね、実はあんまりっていうか、全く距離がない。僕は記憶にあるんだけど、僕の子供の頃にも、この京都の中でも、実は牛小屋があって、牛がもーっと鳴いたり、鶏はもちろんいっぱい、どこの家庭も裏庭があれば、鶏を飼って卵をいただくっていうことをやっていたわけなんだけれども、すっかりその牛と出会うってことが、日本の、まあ、いわゆる、この近代的な、都市化の中で、どんどんこう、消えていったわけですね。そのために我々もちょっと驚くんだけど、その、スタジオムンバイからもうちょっと話を戻しますけど、デリーの空港に最初、夜降り立って、東京から、編集者と、それから北田さんっていう建築の写真家がデリーで、僕が出てくるのを待っててくれたんだけど、僕はその、ビザを現地発行っていうようなことになったもんですから、その、デリーの空港でビザの発券をお願いして、非常に手間取って一人でまあ、関空からデリーに着いたんですが、デリーのまあ、いわゆる、イミグレーションから出たところで待ち合わせようみたいなことで、顔合わせて3人で。で、まあ、その日のうちには、フライトがないもんですから、デリーの、中でホテルが用意されていて。で、まあ、空港から約また車で、タクシーですけど、エアコンのないタクシーですね、もちろん。それでビュンビュン飛ばして、ある雑踏の中にあるホテルに赴いたわけです。で、これは、まるでインディ・ジョーンズさながらの、もう、えげつない、人混みの中を、車がよくぞ人を引かないで、ゆっくり、クラクションはもうバンバン鳴らしながら、人々から怒鳴られながら、その細い道の中を通って、やっと宿に、荷を下ろし、腹減ったねってことで、その近所出ようよって、それはデリーの駅ですね。空港ではなくて駅の、界隈にあったわけですけど、それはバザー位置がもういっぱいあたり一面位置で賑わってる中へ、タクシーで人をかき分けながら乗り込んでいったわけです。そして、荷物を置いてまあ飯を食おうってんで、そのさらにその細い路地へ我々入り込みまして、そうすると入り込んでいくとチャパティ屋があって、そのチャパティってのはカレーをまあその上に包んで食ったり、あるいはその塗って食ったり、するわけですけど、円盤状のまあなんて言うんでしょう、パンですね。で、このチャパティ、僕は詳しく知らないけど、チャパティってのは雑穀入りの焼いたものらしい。普通、なんというような雑穀ではない。なんかラケットを、ほら、なんていうの、卓球のラケットみたいな形してますよね。ね。あれ、なんか暑い時頭に乗っけたら帽子になるかなっていうようなものですけども、そのチャパティはそうじゃなくて、円盤状のもうちょっとちっちゃいもの。で、このチャパティ屋って何かっていうと、ちっちゃな火鉢よりはでっかいんですけど、壺のような長い、もの。その中に炭が入って、その壺状の内壁ですね。内側の壁が熱くなっている。そこへこう手で広げたチャパティをペチャンとこう投げ込んで壁にくっつけるわけですね。で、くっつけて、まあ、見計らって、すぐに、焼けますけど、焼けたまま放っておくと、そのまま落ちて、焦げて、台無しになる。だから、頃合いを見て、パッパッとまた手を入れて、取り上げて、チャパティを焼き上げるというわけです。で、まあ、つまり、壁に、インドってのは僕はね、壁の文化かなって今回思うぐらい、その壁っていうものが大きい。つまり建築も 壁というものが大きくって、それから今言ったチャパティ、食べ物も壁で焼き、あるいはその、ということ。そしてね、その牛がちょっと今食事も終わってる時間だから大丈夫だと思うけど、牛がつまりクソをする、クソっていうのはすいません、糞と言ってもいいかな、そのと言っても、その牛の糞って見たことありますかね、皆さん。まあ大体はべちょべちょなんですよ。べちょべちょのなんかものでどっさり落下させるわけですね。で、その落ちると、そのなんて言うんだろうな、ちょっと固まってくると、そいつは多分ね、今言ってるチャパティとよく似てる、いやいや一緒とは言いませんよ、チャパティと似ているもので、でこいつはですね、ある程度かかる乾燥したものを手で掴んで、でその家の壁にこう投げつけるわけです。そうすると壁土というものは、まあ実はあんまり雨降らないけど、そので流れ落ちる、長年使ってるとやっぱり減ってくる、それを補強したりできるわけです。牛の糞の中には、つまり牛の食べ物である藁であるとか植物繊維ってものがいっぱいあって、これが壁土の一種の、なんて言いますか、つなぎと言っていいわけですね、の役割をする。それから、さらに言うと、それらは燃料にもなるというわけです。つまり車間の材料になり、燃料になり、ひょっとすると食べることすら可能ではないかっていう、つまり排泄したものと食べ物がつながってるっていうようなことがある。で、これは今言っているそのデリーの雑踏、市場の雑踏の中を我々は、そのチャパティ屋で食ったりしながらこう歩いて撮影をして回ったんだけど、夜ですよ。で、その中で犬の、黒い犬の死骸が雑踏で横たわったままいるのを、その雑踏を歩く人たちは物の見事に踏んづけないで、またいで歩いていくっていう、我々もまたぎましたけど、しかし考えてみれば、さっさと誰か家の前の人がその犬の死骸を片付ければいいんだけど、誰も片付けようとしないし、それがつまり足元に死が横たわり、それを生がまたいでいくってことがあり、それからさらに言えば、その先に、その雑踏の中に実は牛が飼われていたり放たれたりしていて、そいつがこうベローっとこう歩いてる横にこう大きい牛の顔が飛び出して、下手するとほっぺたとか唇を牛がこう舐めるかなっていうようなところを我々は経験して、まあのっけから、つまり牛というものの持ってるある、生命の持つ威力っていうか、こういうものから始まり、まあインドにあっという間に突入していったというわけです。そして、そのもう一回話をガンガ巻きスタジオの方へ戻しますけど、そのいわゆるガンジス川の、インドでの名称ガンガというものを、スタジオの名前にかぶせたそのスタジオで、ここから、まあレセプションがあったりいろいろして、牛のレセプションがあり、聖なる牛のそれがあり、それで建築家のビジョイやスタジオムンバイの人たち、あるいは来ている関係者ですね、その、いわゆるガンガスタジオで働く、あるいはガンガスタジオを作った関係者たちが、みんなそのガンガのマキさんが、指導して作った織物、染め物、こういったものを、マサゴ・ミチオの演出で、みんな身にまとって、中庭に現れ、ファッションショーをやったというわけです。で、これは、その中には実は、ファッションモデルが2人ほど入ってますけど、インドの、とても手足の長い美女なんですが、その、本業のモデルが着るということよりも、皆さん、男も女も、 関係者がその身にまとって、ファッションショーをにわかにそこで仕立て上げて、それを我々が見たというわけなんですが、ですね。で、まあ、そのレセプションやらいろいろが終わり、僕の取材も大体というか全く終わってなかったんですけど、まあ、時間はあっという間に過ぎまして、そのインドにいると、もう仕事に生きる人間なんて、もともと僕は仕事に生きてない人間ですから、どうでもよかったんですけど、まあ生と死の間を、まあいわば、彷徨っていた。今こうしてこの現象が見れる。そしてその渦中に自分の身があるということが素晴らしい。そしてそこからですね、すぐ近所にリシケシュっていう場所があるんです。これはいわゆるガンジス川、ガンガに面した、賑やかな場所です。で、これは実は、かつて、イギリスの、ビートルズたちですね。ビートルズたちが、その、インドへ、出かけていき、で、この場所へ行ったことでとても有名なんですけど、もう終わりなのかな？そろそろ。まだ大丈夫ね。ともかく、その、リシケシュっていうところは、ヨガの聖地として有名で、道場がいっぱいあり、我々もその街をさまよって、ヨガは残念ながら、もうヨガをやるには僕の肉体は手遅れなぐらい向いてない状態にあるので、遠慮しましたけれども、しかし、ホテルでマッサージを受けようかってんで、アーユルヴェーダーの一つを、まあ、時間があるって、読んでちょっと受けた。それは額にオイルを、第三の目のところにオイルを垂らすっていう、熱いオイルを垂らす、この経験を踏んだわけです。そしてそのリシケシュのちょうど我々はそこで夜火と水の祭典とでもいうか松明のセレモニーを受けて、そしてその翌日またその時間があるんで、今度はそこへ泊まろうということで、そこへリシケシュに泊まりまして、でそこでまあいろんな経験をしたんですけれども、僕はそのガンジス川、つまりガンガの、そこでですね、ある行者とまあすれ違ったというか、行者がいた。これはヨーガの行者というよりは何でしょう、バラモン教徒のような、ガリガリのおじいちゃんでしたけど、ひょっとしたら僕より若いのかもしれないなと思いながら見てたんですけど、これはね、実は僕昔々読んだ中勘助っていう小説家のあることを思い出しました。中勘助のまあ書いたものでとても有名な銀のサジがあるんですけど、まあこれいずれ皆さんどっかで読まれるか読んでおられるかだと思う。それではなくて犬という小説があるんです。この犬ってのは実は僕は昔読んでちょっとショックを受けたんだよね。で、その犬という小説は何かというと、バラモン教っていう、いわゆるヒンドゥー教っていうのが、もともとはバラモンを受け継いだ、宗教だろうっていうふうには言われているわけです。で、紀元前からこのバラモンっていう、インドにおける古代宗教だと思いますけど、バラモンっていうのはブラフマンと呼ばれる、ブラフマンという、教え、このブラフマンの恩赦ってのは発音を、翻訳する、漢字訳した時、漢字を当て込んだわけですね。そうすると、今日本人から見ると、バラモンというふうにまあ読めるわけですけど、これブラフマンだと思う。そのバラモンのお坊さんの話を中勘助が書いてるわけ。で、この森の中で、そのある、その、紀元前ではないと思うんですけど、そのある時代設定が、そのバラモンの お坊さん、僧の、が、ですね、森の、中か、森の中、ほとりかなんかに、土に穴を掘って、それで頭から土の中へ、 込んでですね、で、まあ、いわば逆立ちをした状態で、足を、いわゆる、くにゃっとこう、組んでる。膝を立てて、そしてその足をこう、絡ませて組んで、土の外に出てるのは、こう、下半身の足だけだっていうわけですね。で、これ、日がな一日こんな行をやっている、偉いお坊さんです。バラモンのお坊さん。で、これは、付近にいる人から大変な損失を受けているわけで。で、まあ、朝からそれをやって、夕方、日没近くなると、その行から抜け出して、森の中にあるちっちゃな小屋に入るというわけです。この時に、ここを通りかかった、ある、美女がいて、たまたま、その美女と、の姿を、その偉い坊さん、バラモンが、目にして、強い関心を示すわけです。で、その関心というのは何かっていうと、つまり欲情するわけですね。こんなに偉い修行を積み続けた坊主が、坊主って言うと失礼です。坊さんが、若い、美しい女に、欲情するわ。欲情ってことは、性的にこう、幻想を強く抱いてしまうって。で、それで自分の小屋の中へ連れ込んで、その話を聞くと、その女は、他の誰か若い、男に恋をしているっていう、このことにまた嫉妬して、彼は、猛烈に、邪心を抱いて、それで、偉い坊さんですから、バラモンの。魔術が使えるわけです。で、この世で、この女と一緒になれないんならば、犬になれば、なれるんじゃないかってんで、魔術で女を犬にして、自分も犬になって、もう一つ別の世界行くっていう、そういう、もうとんでもない、いやらしい小説を中勘助が書いていて、これを僕は、かつて読んだことを、リシケシュっていうその、ヨガの、いわゆる聖地で、思い出して、まあ、いわゆる、なんていうか、悟りというようなものとは程遠い、ようなことに、気づかされるというよりも、こっちなのかあっちなのかっていうようなことは、生と死の話と同時に、立身弁の生の話まで、僕の頭を駆け巡ったってわけです。で、ちょうど僕らが、リシケシュへ行って、リシケシュで泊まった、翌日、つまりこれはもうデリーへ向かって、日本へ帰らねばならないっていう。なんとこの時が、いわゆるヒンドゥー教で、一番大きな位置を占める神さん、シバと言いますけど、このシバの、お祭りの日にちょうど当たるというわけです。で、シバのお祭りにこの、当たって、その芝神の、この、ところがその同行した多田さんっていうコンフォルトっていう建築雑誌ですけど、これの編集長やってますが、彼女曰く、彼女は実はそのジョージ・ハリスンの、大ファンだったらしくって、そのジョージ・ハリスン、つまりジョージ・ハリスンっていうのはビートルズのメンバーの一人、彼がおそらく一番、インドにハマったんだと思うんですけど、で、その時に、そのインドの、誰にハマったかっていうと、実は我々もそれでインド音楽ってものを知ったわけですが、シタールっていう楽器がある。それ、タブラとかいろんな楽器があるんだけど、まあ、いわゆる、なんていうかな、スイカか、ひょうたんか、なんか知りませんけど、そういう、のを乾燥させたものに、長い枝をつけて弦を張って弾くようなものなんだけど、そのシタールの有名な奏者で、ラビシャンカールっていう、まあ演奏家、ここの人に、まあ、いわゆるビートルズは相当傾倒したようだったわけです。それで、多田さんはジョージ・ハリソンの誕生日をよく知ってるってわけ。これ実は、シバ神のその誕生日、が、誕生日じゃない。お祭り日が、その日だってことは知らなかったんだけれども、その翌日、これは私はよく覚えてるジョージ・ハリスンの誕生日だって。そうするとね、すごいなと思って、ジョージ・ハリスン、あるいはビートルズが、このラシケシュ リシケシュに行って、それで多分もちろんそのジョージ・ハリソン自分の誕生日知ってるわけですから、シバ神のお祭りの、翌日が自分の誕生日であるってこともおそらくはかつて分かっていて、そしてその余計にそのハマったのではないかっていうようなことも思うわけです。でもう一つ、僕はインドといえばその旅の話から交えて言えば、タージマハールという真っ白大理石でできた非常に美しい宮殿があるわけですが、この、まあ、行かれた方も随分おられると思う。タージマハールというその名前を自分たちの楽団の名前につけた、タージマハール旅行団、まさに旅行であるというふうに言って自分たちの音楽をやるって言っていた、この前衛的な、素晴らしい作曲家であり演奏家である小杉武久という人、これは僕の古い知り合いでもあったわけですけど、彼はニューヨークに長くいて、そのマース・カーニングハムっていう舞踏団、踊りの、それの作曲をジョン・ケージと交互にやったりもしていたというわけ。で、彼の音楽を、かつて、京都の、アメリカンセンターっていうのがあった時に、聞いたんです。そして、驚いたのはですね、彼の演奏は、ある一日のうちの夕方の1時間ほどなんですが、その演奏するんです。ところが、後に聞いたらね、彼はね、もうお昼から、お昼からずっとやっていて、それで何時から何時ですよっていう間に、聞きに来る人たちがやってきて、で、時間が来ると皆さん出て行かれて、その後もまだ彼は演奏を続ける。つまり、エンドレスの演奏のある部分を切り取ってお見せするよと、あるいは聞かせしようというようなことなわけ。これはとてもインド的であるというふうに僕は言えるというふうに思うわけです。つまり、小杉武久という人は、僕に言わせれば相当、やはり、その、タージマハールというふうにこうつけるぐらいに、インド的な、思想というか、あるいはその死生観というか、あるいは今生きている存在、今生きている間という現象を、そういうインド的に捉えていたというふうに言えるんではないでしょうか。ちょっとね、インドの、旅行から帰ってきたもんですから、インドというものについての、僕は旅、あるいは、あの世とこの世の行き来をする、そういったもろもろのことを、思いながら、取り留めのない、まさに取り留めのないことこそが、インドであり、それから、ガンガ薪スタジオも、つまりこれからどのようになっていくのか、素晴らしいものですが、日本の女性がインドのかの地で、そういう大きな、スタジオ、プロジェクトを、やったということです。
番組のご協力は、大垣書店でした。